夜説教知識に勝るものと題して新井先生にしていただきます。
ペンテコステには毎年鳩の形のクッキーを焼いて教会で配ってきたという友人牧師が、今年は忙しくてクッキーを焼く気力がなくなってしまい鳩サブレーを買ってきたというような話を伺いました。聖書では鳩にその聖霊のイメージというのがついているようです。ちょっと前のことなのでご記憶の方もおられるかと思いますが、説教を始めてすぐにこの私の真上にあります FRP のドームでガサガサという大きな音がして、見上げるとそこに鳩らしき鳥の影があったということがありました。なのでその時私も精霊が下ってきたような気がしたと言ったんですが、後から考えてあれはあまりにも芸がないセリフだったなと反省をいたしました。これは私の愛する子という声が聞こえましたかというぐらいのことを言えばよかった。違う違うとツッコミが入りそうなんですが、実際に精霊のイメージが鳩であるというのはその場面、今お話しした場面ですね。イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けた時に精霊が鳩のように下ってきてイエス様の上にとどまったという、そこに由来するのでありましょう。その聖霊が今弟子たちの上に下されました。イエス様は十字架に上げられて死に、葬られて3日目によみがえり弟子たちの前に現れます。そしてしばらく弟子たちと時を共に過ごし天に帰られました。でその後イエス様は弟子たちに聖霊を下したんです。その時の様子は使徒言行録の2章に記されているわけですけれども、弟子たちが一つのところに集まっている時、激しい風が吹いてくるような音が聞こえて、炎のような舌が分かれ分かれに現れて弟子たちの頭上にとどまった。使徒言行録はそう記しています。すると弟子たちは聖霊に満たされたというんです。でこの翻訳が正確なら、激しい風はその時吹いてはいないんです。そのような音が鳴り響いたというだけ。そして何といっても聖霊は炎のような舌が分かれ分かれになって現れたわけです。鳩のイメージはどこにもありません。私たちはいろいろな先入観、さまざまな先入観で物事を捉えがちです。ペンテコステの出来事からすると、聖霊は舌のようなものなのに、弟子たちに下った聖霊が鳩であるかのようなイメージを膨らませる。これは舌よりも鳩の方が聖霊っぽいイメージがあるからなのかもしれません。で、その聖霊が下されたペンテコステの出来事は、イエス様が十字架に上げられる前から予言しておられることでした。ご自身が天に帰られた後も聖霊を使わして私はあなた方と共にいるというメッセージでした。つまりこれは聖霊が下るっていうのは必ずしも御言葉を述べ伝えるその宣教の働きのためだけではなかったと言えます。むしろ聖霊を通して私たちは神様が、そしてキリストが私たちと共におられるということを確信して、この世の荒波に揉まれても慰められたり励まされたりしながらそれを乗り越え、喜びも悲しみも分かち合い、そのようにして私たちがどんな時でも神様が共にいてくださるということに勇気づけられて、この命を生きるため、そのために聖霊は下されたと言えます。でもペンテコステの出来事だけを見ると、この聖霊降臨っていうのは宣教そのものと直結させるような、 そういう印象があります。で、実際にキリストの福音を述べ伝えていく、そのためには聖霊の助けを必要としたでしょうし、それほど困難な技であったというのは疑いようがありません。ですから弟子たちは聖霊に満たされ、それによってさまざまな国や地域の言葉で話すという力を与えられて、ユダヤの国から一歩先に踏み出していく、進んでいくということができたのであります。その世界に飛び出していく、御言を携えて飛び出していくという、その賜物を最も有効かつ十二分に用いたのがパウロであったと言っても異論はないでしょう。3度にわたる宣教旅行を決行して、当時としては本当に大冒険だったと思うんですが、いろいろなものを全てをかけて、このキリストの福音というのをあちらこちらに述べ伝えていきました。その宣教旅行の途中でアテネに寄った時のことが使徒言行録に記されています。それが今お読みいただいた箇所です。アテネは当時人口5000人くらいの小さな町だったそうです。これを書いたとされるルカには、ここは異邦人の文化の中心だったと、そういうふうに映っていたようです。文化の中心ということは、そこで福音が受け入れられればアテネだけではなくて、そこを足がかりにその地域一帯に大きな宣教の実りがもたらされるということは大いに期待されていたのだと思います。パウロにとってはどこも重要な活動拠点ではありますが、ここアテネは特に重要なと思えるような場所だったに違いありません。ところがアテネに入ってみると、町のあちこちに偶像が置かれていました。それを見たパウロは憤慨いたします。17節を見ますとこうあります。街道ではユダヤ人や神を崇める人々と論じ、また広場に行っては居合わせた人々と毎日論じ合っていた。まあ、パウロはその偶像を見た憤り、憤慨したその気持ちを宣教のエネルギーに変えて、そこにいた人々と毎日論じ合ったというわけです。街道というのはユダヤ教の街道のことだと思いますから、ユダヤ人たちがそこに集う、だからユダヤ人たちと、あるいは神を崇める人々と論じ合った、これはよくわかります。パウロはユダヤ人でしたし、パウロが述べ伝えていたキリストの福音というのは、決して当時はキリスト教という新しい教えというよりも、ユダヤ教の教えであるという認識を持っていたはずだからです。街道でユダヤ人たちにその新しい喜びの知らせ、福音を解き明かす、これは当然のことでありました。一方、広場でもそこに居合わせた人々と論じ合ったと書いてあります。広場で論じ合ったのはユダヤ人とは限定していません。居合わせた人々と書いてあります。これはとても大事なことのように思います。というのは、アテネは異邦人の人々が暮らす町だからです。そして広場というのは、まあ、生活の場の一つ。今の私たちで言うならば公園であるとか、まさにそういう広場、人々が集う、そういう場所でありました。そこにはいつもアテネでは知恵ある者たちが集い、さまざまな議論がなされていたとも言います。哲学のようなことをしていたんでしょうか。知的生活の中心とされていたようです。かの有名なソクラテスもそこで教えていたと言われるような、そんな場所です。そういうことを聞きますと、そこで行われていた議論というのは結構面倒くさいものだったようにも思えてまいります。考えること、思想すること、これを楽しむような人々は、感じることよりも論理的に説明する、そのことを優先するでしょう。そして自分自身が考えていることを 論理立てて説明をして相手を納得させたり、そこから新たにあるいは学んでいくというようなことを求めるものです。逆に言えば精霊の導きなどというこの世的には説明しにくい事柄についてはあまり相手にされなかったかもしれません。その証拠にパウロについてこんな評価がなされています。このおしゃべりは何を言いたいのであろうか。おしゃべりというのはもともと種を拾うものという意味があったそうです。種を拾うもの、小鳥などがイメージされていると思うんですが、これを人間に当てはめた場合には市場で残飯を漁る人とか、他人の思想や知識を受け売りする人、饒舌なもの、そういうことを意味するように指すようになったそうです。だとすると、ここでパウロが受けたこの言葉、この言葉から受けるパウロに対するイメージというのは決して良いものではなかったということがわかります。さらにパウロについて町の人はこうも言います。彼は外国の神々の宣伝をするものらしい。これは宣教者としてパウロが福音を語っている様子をイメージさせます。ですから全くその通りだと思うんです。でもこれもいいようなイメージは、あまりこういう言い方はいいようには感じられません。単なる思想の一分野程度にしか捉えられていなかった、そんな気がしてなりません。パウロとしては簡単にそう言われてしまうのは信頼だったことでしょう。そんなことがあってアテネの人々はパウロをアレオパゴスというところに連れて行きました。アレオパゴス、これはアテネの郊外にあった小高い丘で、そこには長老たちによる議会、後に評議会などと言われるようなものが置かれるようになった場所でした。長老が集い議会がある、これはそこが知識人たちが集うような場所であったということを表します。彼らはそこでより深い議論をした、そういう場所であったということです。パウロはアテネの知識人たちに対して堂々と語るチャンスが与えられたとも言えます。そこで彼は説教をいたしました。その最初に彼が語ったのは、アテネの人々に対してあなた方は信仰深いという褒め言葉でした。正確には信仰に熱い方であるというふうに言っています。確かに今日お読みいただきました冒頭では、アテネの町の至るところに偶像があると記されていました。たとえ偶像とはいえ拝む対象物がたくさんあるならば、それを認める宗教であったとしたら、それは信仰深さを表しているというふうに言っても、間違いではないでしょう。この辺りにもたくさんの祠やお地蔵さんがあって、そこを通るたびに手を合わせている人を時々見かけます。信心深いなと私もその姿を見て思うものです。聖書の神様は偶像を作ったり拝んだりするということを許してはいないわけですが、許されているところでなら、その偶像の数というのは信仰の熱心さを測るバロメーターにさえなるかもしれません。そうした意味でなら、パウロが街中にある数々の偶像を見て、この地域の人々は信仰に熱い方だというふうに称しても自然な反応だと思います。しかし同時に、今日お読みいただいた箇所のその最初には、その偶像を、たくさんある偶像を見てパウロは憤慨したとも書いてありました。あちこちに偶像があるのを見て憤慨してるんです。それは言うまでもなく、ユダヤ教は 偶像崇拝というのは禁じているからです。なのにパウロはアテネの人々に対し信仰の厚い方などと褒め言葉をどうして言ったんでしょうか。一つにはこれを読む私たち読者なら気づくような皮肉のようなものであったという可能性はあります。いくら信心深くても偶像を拝むようではそれは真の信仰には程遠いというそういう思いでしょうか。このセリフは皮肉と捉えてももちろん通じます。一方で別の見方もできます。つまりこれはですね、話を聞いてもらえないことには宣教というのは始まらない、だから文字通りの意味で信仰の厚い方だというふうに言いながら相手に受け入れてもらえる印象をまず与える必要があったと、自分に対して好印象を持ってもらう、そういう意図があったのかもしれません。またこうも言っています。あなた方が拝むいろいろなものを見ていると知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけた。まあ、このあたりになりますとアテネの人々の議論、特に信仰に関する問題の中で決着のついていない部分もあるのかもしれないというような想像も働きます。知られざる神という言い方はその姿を明確に表さないというふうにも理解できますが、実態はわからないけど確かに神的な存在はあるんだというふうに言っているようにも思います。あくまでもその場合はこの世的な知恵や知識で信仰の問題を語ろうとするあまり結局素直な信仰を養えないでいるんではないかというようなことが思われます。パウロはそのあたりのことを緩やかに指摘しながら彼らに足りない信仰というものについて語り聞かせようとしたのでありましょう。その語られた内容は大変興味深いものでありますが、また次の機会にいたしましょう。パウロがキリストについて語って最後にイエス様が死者の中からよみがえった、そのことを話した時の聴衆の反応、今日はそこを最後に見ましょう。彼らは嘲笑ったり、そしてこういうことを言います。イエスの復活について、それについてはいずれまた聞かせてもらうことにしよう。このようなことを言って立ち去る者がいたと書いてあります。それについてはいずれまた聞かせてもらうことにしよう。これは本当にその話を聞きたいというよりも、どちらかというと小馬鹿にして笑い飛ばしている、また時間があったらそれは聞くからはいはい、そういうイメージを持たせるセリフのように思います。つまり復活ということについて彼らは全く受け入れようとしなかった、そういうことでありましょう。現代においても復活というのはつまずきの大きな要素にもなりかねないと言われます。普通に考えれば死者の中からのよみがえりというのは受け入れがたいからです。この点は2000年前も同じだったと言えるでしょう。しかしキリストは復活なさったと、そして弟子たちに聖霊が下されたと、聖書はそのように私たちに伝えているんです。これが全て、これが私たちの信仰を培っているものです。私たちは現実の問題でああだこうだという以上にキリストがそのことを通して私たちに伝えてくださった、つまり私たちの死も決して終わりではないということ、この肉体の死が終わりではないんだということ、そして私たちも死者の中からよみがえり永遠の命に生きるものになるということを私たちは教えられ、それを信じるんです。 これが私たちの信仰。アテネの人々も今聞いたばかりのその復活について、ただ一度聞いただけのその復活について信じられなかったとしても、町中に偶像があったということによって、確かに信仰、信心というものは持っていたということがわかるんです。パウロが言うように信心深かったんでしょう。なのにキリストの復活を受け入れられないとするなら、それはなぜか。それは彼らがやはり知識というものに、この世の知恵に頼っていたためであろう、そう思います。知恵や知識というものは私たちに多くの実りをもたらします。知恵や知識は私たちの力です。しかしその力にばかり頼るところに、私たちを満たす誠の満足というのはありません。むしろこの世的な知識が邪魔をし、誠に必要な恵みをいただけないという事態が起こってしまいます。それがまさに今日の最初のパウロの説教に表されています。知恵や知識は決して聖霊の助けによって語られる御言葉に勝ることがないんです。聖霊というのは、その実態が何なのか、この世的には明確に説明できないものかもしれません。しかし私たちと共にある存在であって、それはキリストによって使わされたものであることを私たちは知っています。そしてそれはキリストを語り、私たちと神様とを結び合わせる力となっていることを私たちは確信します。この世の理屈ではどうにもならない、どうも説明できない、しきれないものであるかもしれないけれども、確かに神様の力が聖霊を通して私たちと共にあるということを私たちはしっかりと感じることができているんです。その聖霊を弟子たちは受けました。そして私たちもその聖霊を受ける、そのことを象徴し、私たちもその聖霊を受けていると十分に感じることができるはずなのであります。そのことは私たちを大いに励ますでしょう。そして勇気づけます。なぜならどんな時でも私たちは一人ではない。神様が私たちのことをご存じでいてくださり、聖霊を通して私たちにいつも働きかけてくださっておられるということを感じられるからであります。その恵みを今この時感謝しながら感じ受け、その聖霊とともにこれからも歩み続けたいとの信仰の決断を新たにしたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちを聖霊で満たしてください。どんな時にもあなたがその霊を通して私たちと共にいてくださり、私たちのうちに生きて働かれるそのことを感じながら、力強く新しい一歩をまた踏み出していくことができますように。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。